れそれ種じゃない？
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジでございます。
緊張してんの。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
はい、ですね、ペンネームダンプガイさんからのですね、
はい、
おはぎちょっと改めて読みましょう。私は中小文具メーカーの事務をしているものです。うん、古い日本映画が好きで、時代を感じるセリフ回しってとても素敵だなと思います。そんな私におすすめのイベントはありますか、という、おはがきありましたので、そちらにお答えしたいなということで、はい、今回はちょっとミニですけれども、タネラジから、いくつかね、映画のご紹介をしたいなと思います。
はい、
で、今回ご紹介するのはちょっとその映画というよりかは映画祭という枠組みでいろいろご紹介できるかなということでお伝えしたいなと思います。うんうん、結構映画祭って実はいっぱいやってるんですけど、
はい、
気がつかないっていうか、
はい、
多すぎるよね、映画祭っていう枠組みでいろんな
ものが。そうですね、世の中にはね。
そうそうそう、それでちょっとまあピックアップしできればなということで、例えばなんですけど、今、ラピュタ阿佐ヶ谷だと金之助映画祭りっていうのやってるんですよ。
うんうんうんうん。
金之助ってわかりますか？
よろずや金之助。
そうそう。
はいはい。
で、これの、まあ、時代劇が、まあ、ゾゾゾゾゾっとやってましてですね。
うんうん。
で、結構トークイベントなんかもやってたりするんですけど、有馬稲子さんとかも出てきますが、まあ、こういうね、ちょっとラピュータ阿佐ヶ谷なんかのウェブサイトとか見ると、まあ、これ名前紹介してもピンとこないとは思うんですけど、
はい、
まあ、森の石松みたいなそういうシリーズなんかもありますし、宮本武蔵なんかもありますが、うんうん、まあ、そういうふうなものをやってるので、これちょっとチェックしてはいかがかなと思います。うん、さあ、そしてもう一つ、5月4日からですが、
はい、
これはですね、場所、あ、これもラピュタだね、新東宝ピンク映画ラストフィルムショーということで、逆説的女性映画の誘惑ということで、うん、ピンク映画が、まあ、結構ありまして、例えばね、狙われた学園制服を襲うとかね、超淫乱姉妹どんぶりとかね、
うんうん、
ピンサロ病院ノーパン、
これ質問してきた方は男性なんですか？
え、何
質問してきた方は男性なんですか？
質問してきた方は女性だと思いますよ、多
分。おお、そうなんだ。うん、はいはい。
これでもピンク映画がお好きな女性も結構多いと思いますし、あと、まあ、歴史的なこともあるし、あと、うん、この女性映画っていうのがどういうふうに描かれてるか、女性っていうのはどういうことを考えて、やはりこれ消費される女性だけを描いてるわけではないというところもあると思うんですよね。うんうんうん、はい、ということで、3回目で、まあ、一応終了ということだそうなんですけども。
なるほど。
はい、ちょっとピンク映画っていうものが本来の女性映画は女性向けで、片や男性向けという違いはありますが、ということでもいろいろ書かれています。まあ、ちょっとエッチな感じもありますけど、ピンク映画を改めて見るというね、そういう機会にもなるんじゃないかなと思います。7月7日までやっていますね。はい、さあ、そして、いや、本当にね、映画祭がね、めちゃくちゃやってるんですよ。
うん、
これ、まあ、映画祭という形じゃないんですけど、アンコール特集ということで、
はい、
国立映画アーカイブというところで、
京橋のところですね。
そうですね。はい。はい、で、まあ、ちょっと先になりますが、5月以降ですね、二人妻、妻よバラのように。これ最近、寅さんの監督でおなじみ、山田洋次さんが、
はいはい、
なんだ、家族はつらいよの、サブタイトルでつけていたことでもおなじみなんですけれども、
これ妻、はい、バラのようにって
やつ、妻よバラのようにっていうのが、はいはい、パート3のサブタイトルについてるのかな、うんうんう
ん、でしたね。
はい、で、当時のキネマ旬報の、ベスト10の1位に選ばれ、アメリカで一般商業上映された、初めてに上映された日本映画でもあるそうなんですよ。これが、まあ、1935年の作品だそうなんですけども、はい、まあ、ここね、国立映画アーカイブはいろんな作品が見ることができますので、まあ、映画祭という枠組みを超えてね、うん、懐かしい作品見ることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩崎さん、こういうのって行ったりしますか？
何です？
この、まあ、いろんな映画祭という形のもの。
映画祭はまあ時々行きますけど、うん、そういういわゆるその昔の映画をっていうよりは東京フィルメックスとか東京国際映画祭とか、うん、これから公開するものとか、あとは一般上映はしない映画とか、そういうものを見に行きますかね。
うんうんうん、なるほどね。さあ続きまして4月の20日から行われた、あこれ26までだからもうすぐ終わっちゃいますね。33年目のチェルノブイリという特集があって、まあ、複数のチェルノブイリ関連の映画、うん、ナージャの村、アレクセイと泉、まあ、これだからあのロシアの映画とかが多いんですかね。ベラルーシ再放2017とかですね、うんまあ、あのこういう切り口でまとめた映画の祭りなんかなかなかないかなというところですね。はい、ポレポレ東中野ですね、はい
なるほど
はい、そしてさらに台湾巨匠傑作選という、ね、やつがあります。はい、恋する台湾ということで、これは4月の20日から5月の10日まで新宿のケーズシネマで行われています。これも、まあ、いわゆるその台湾の巨匠の映画が、まあ、とにかくぎゅうぎゅうに詰まってるというふうなイベント で、はい、もちろん最新作なんかも紹介してはいないのか、結構まあ懐かしいものが多いのかな。で僕が知ってるところだとクーリンチャ少年殺人事件、
はいはい、見ました。
エドワード・ヤンさんの作品とかですね、うん、あとは何だろうな、もうこれタイトルだけだと私は分かりませんけども、まあ、台湾の映画結構ね、なんか表現としては新しい感じも、ね、強くする作品も多いので、この辺ちょっと見落としてる人とかは見ても面白いんじゃないかな。ケーズシネマ、新宿のケーズシネマですね。うんはい、そんなところかなということで、
はい
うん
はい、
まあ、古い作品には興味ありませんって人もいるかもしれないんですけれど、やっぱ映画の歴史を考えるという意味も面白いし、そもそもやっぱ映画って見切れてませんからね、懐かしい
作品
って。
そうですね、
うんうん、そうだから実はまあ古きを知り新しき、古きを知って新しきを学ぶ御子自身、
うん、御子自身
みたいなこともありますので、ちょっとこういうふうな映画を楽しんでいただければ面白いんじゃないかなということで、
はい、
もう一個言っとこうかな1年遅れの生誕100年、
はい、
映画監督川島雄三の、特集ということで4月の27日から5月の10日まで神保町シアターで、うん、川島雄三の特集が行われます。
なるほど。
川島雄三さんといえば、あれだ、フランキー酒井さんの何でしたっけ、うん、忘れちゃった名前、忘れちゃいましたけど、うん、思い出せます？
いや全然知らないです。
あ、知らないんだ。
はい、
ちなみに岩崎さん、その古い作品についてはあんまり興味ないの？はい、
まあでもこの前未知との遭遇とか2001年宇宙の旅とか見に行きましたよ、映画館で。
あー、そうか。
はい、今につながっている直接的なつながりがあるものとかは結構見に行ったりとかしますかね。
なるほど。じゃああんまりこう古い日本映画とかはそんなに見ない感じですか？
うん、まあ行って黒沢とか小津とか溝口ぐらいじゃないですか。
なるほどね。
あと市川崑とか、うん、
あやっぱりでもちょっとあれだね、ちょっとじゃあ白黒みたいなのは、
うん、
見ない感じなのかな。
黒沢も白黒っちゃ白黒ですけどね。
まあまあ、そうか、それで超有名な監督ぐらいってことなのね。ごめんなさい、幕末太陽伝ですね。幕末太陽伝の、うん、脚本とかやってらしたですかね。これ今村翔平、あ違うか、川島雄三だよね。川島雄三の、まあ、幕末太陽伝が有名かと思いますけども、うん、それ以外の作品がね紹介されてますので、うん、まあ、神保町シアターも懐かしい名作を楽しめる映画祭になっているかと思いますので、こちらも見ていただければなと思います。
はい、
はい、ということで岩崎さん、
うん、
これダンプガイさんの答えになってますかね？
だったわかんないですけど、ダンプガイさんに聞いてみないとね、それはね、わかんないですけど。
冷てえな。さあということで終わりでございます、今回は、はい、ですね、まあ、懐かしい映画好きの方におすすめする映画祭映画特集などをキュッとご紹介しました。
はい、
ご興味ある方はぜひ行ってみてください。以上です。
はい、
お相手は池田と
岩崎でした。
単なるじまった。